はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、スガラムルディという映画フリーペーパーを作っているアキラと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、2年ぶりに来てもらいまして。
そうなんですよ。さっきちょうどこれ始まる前にその2年前の音声を聞こうと思って調べてたんですけど、はい、なかなか出てこないですね。
あのね、すごい数やってるから。
そうですよね。結構前だから
多分ね、ポッドキャストの音源から多分消えてて、
なかったです、なかったです、はい、
そう、あの容量の関係で消さなくちゃもうダメで、あのノートの方の音源は、うん、
はい、
容量が多分今のところないから全部残ってるんだと思って、うん、
そこで聞きました。
聞きたい人はね、はい、あの頑張ってノートから聞いてもらえばと思うんですけど、
ちょうど2年前にね、この美味しい給食の劇場版第2作、
うん、そう、
美味しい給食卒業の公開タイミングで一緒にロンペさんと話したんですよね。
そう、あのその時も美味しい給食感想会に来てもらって話して、で、まあ、はい、今回もちろん、あの、劇場版3作目。まあ、
そうですね。
まあ、美味しい給食、ロードトゥイカ飯について話をするんですけど。
そうです、そうです。はい。
うん、まあ、もうね、あの、その時の前回聞いていただいた人は、あ、
はい、
そういうことだなっていうのは分かってると思うんですけど、あの、はい、まあ、その前に、
はい、
この前ね、あの、アキラ君が東京に来まして。
そうなんです。久々に、東京に行って、
うん、そう、だから2年前に収録した時にも、あれ、しばらく会ってないねってことは言ってたと思うんだけど、
言ってましたね。うん、
結局そこからね、リアルでも会ってなかったし、
会ってなかったですね。なんか、なんだかんだツイッターとかは、微妙にリプとかはしたりしたんですけど、
うん、
ガッツリ会ったりっていうのは、本当久々でしたね。
ね、ちょっとその時の話もしようと思うんですけど、
はい、
あれですよね、文学フリマかの方で、あの、東京進出とね、
そう、文学フリマ東京っていうイベントが5月の19だったかな、
うん、
日曜日にあって、それにあのスガラムルティ、まあ、およびそれと一緒にやってる陣を作ってる札幌カルトクラシックスっていう団体で陣を作ってるんですけど、うん、それの出展を本当に久々に東京に行くっていう感じでやってきたって感じですね。
うん、で僕もそこの分振りに行きましたんで、
はい、うん、押し売りされるという
ね、え、危ない危ない、 あるもの全部買わされそうな。
いやもう、いやもういいものがいっぱい揃ってるんですよ、物が。それをねお勧めしたくて仕方ないという
ね。ね、じゃあちょっとね、はい、あれ、はい、札幌カルトクラシックスの僕はだから3、4だけ買いましたけど、
はい、はい、
うん、ちょっと内容どんなものか説明します。
いや、いいですか。なんか、まず札幌に私が住んでてずっと、もともと札幌で映画フリーペーパー、スガラムルティっていうフリーペーパーをずっと作ってるんですけど、それとはまた別に札幌のなんか面白い場所とか、変なものとかをなんか収集して集めるのが好きで、そのきっかけで始まったのがその札幌カルトクラシックスっていう陣ですね。
うん、
まあ、24ページぐらいの小冊子を作ってて、それはその札幌の電柱にあの謎の文書、怪文書って呼んでる謎の文書がついてるんですね。今手元にもあるんですけど、こういうやつがね、最近だったら能登半島地震って書いてるんですけど、そういう能登半島地震にまつわるものとか書いてる、そのなんだろう、時事ネタのオカルト系の怪文書を電柱に貼られてるんですよ、札幌市内いろんな電柱に。その電柱に多分東京には貼られてないと思うんで、
うん、
ぜひその電柱文化を、まあ、伝えたいというか、並びにその電柱に貼ってる人に出会いたいという意思で、その札幌カルトクラシックスで陣を作ってて、
うん、
でそれがもう丸4年5年ぐらいになってるんですけど、
うん、
去年ついにその電柱に怪文書を貼ってる人に会えたっていう、
ね、
そういうそういうことになっておりますね。
まあ、なかなかの行動力っていうか、まあ、よくやるなってところ
ですよね。
内容とかね。まあ、それだけじゃなくてね、多分いろんなこと書いてあると思うんですけど。
は
い、
そうです、そうです。札幌の変な映画館の話とか。
いや、僕、4に入ってた、
はい、
ラーメン屋の話が。いやー、ね、よく行くなと思って、僕はね、うどん好きなんで、ちょっと、あ、うどん売ってるだって気になりましたけど、あれ、あそこも閉店してんだよね、多分ね。
閉店してるんですよね。自分、きつねそばあったかな、きつねそば食べたんですけど、いやー、食べ終わったら気持ち悪くなってましたね。ね、
いや
とある、Google の口コミに評価が星が 2.0 っていう、ね、ラーメン屋さん、そば屋さんがあって、もうそこに行くと、まあ、必ず宗教勧誘をされるっていうね、場所があったんですよ。そう、そこに潜入してレポートするとかね、そういうなんか体張った変なことをしてるっていう。
ねえ、いや
らしいですね。
っていうね、
はい、
ようなものがいっぱい書いてあるようなものが。
そう、そういうものを作っております。
でも、まんま売れたんでしょう、はい、でも。
そうですね、なんか、まあ、売れ、足台ぐらいになりましたね。
お
ー、足台にはなったので、まあ良かったかなという感じですけど。で、うん、今度、中野のタコシエっていう、わ、
うん、
かりますかね、その、中野ブロードウェイにある、そういう自主出版とか出してるお店があって、そこに設置してもらえるようになったので、
うん、
文学フリマ以外でも買えることになったので、ぜひ気になる方はそちらに行っていただけると。
あ、なるほど、なるほど。
はい、
この間登場した時にそこでも一緒に行ったっていう。
そうです、そうです。なんか売り込みというか、事前にメールはしてたんですけど、話をしたらすごい、うん、あ、いいよって言ってくれたんで、
うん、
置いてもらう予定です。
はい、ちょっとね、気になった方はそちら、中に行けば買えるってことなんで、
はい、
買っていただければってこと、
はい、ね。でもあれですよ、なんか、それ買うよりも多分、美味しい給食見た方がいいですよ、うん、多分、順番的には。それよりもとりあえず美味しい給食を見るべき。
はい、まずはね、今回そこをね押したいと思いますんで、
はい、はい、よろしくお願いしますよ。はい、
だから前回2作目の感想をやった時は、
はい、
結構ネタバレなしで話したんですけど、
そうですね、あんま話してなかったですね、うん、ネタバレは、
うん、今回は、
はい、
ロードトゥイカメシは珍しく僕はね、としては珍しくネタバレありで話そうと思うんで、まあ、基本的には映画見た人向けの話にはしようかなっていう
感じ
ですね。そうですね。うん。まあ、っていうのも、アキラ君たちがやってる、サガラムレディのポッドキャストの方で、はいはい、もう、ロードトゥイカメシの感想会やってて、まあ、聞いたんですけど、はい、あれがもうネタバレなしで、非常にコンパクトに話せてるんじゃないかと思ったんで、
はい、
ネタバレなしの感想を聞きたい人は、あれ聞いてもらえばいいんじゃないっていう感じが。
ね、うん、あれは本当ネタバレ、すごい、一番大きいネタバレはしてないですね。
うんうん、
そう、それはあと今後出てくると思うんですけど。
ね、それはそこも含めて、だから今回は話そうかな、は
い。いや、そう、すごい話したいですもん、うん、だって私も。
ね、スカラボルティの方はね、しっかり伏せられている部分も話しようと思うんで、
はい、
じゃあ早速そのロードトゥイカメシの感想会いきますけど、はい、まあ、ざっくり、あ、まあ、見た環境とかも含めてどうでしたっていう感じですね。
はい、私は今のところ4回見たのかな。
うん、早い。
もう4回見てるんですけど、
あちらに今収録5月29日なんで、
はい、
公開からまだ5日程度ですけどね、
1週間ぐらい経ってないですね、うん、1週間経ってないぐらいなんですけど、うん、まあでもまあ、毎回見るたび面白いなっていうのはありますよね。
うん。
そう。うん。で、なんか、今回、その、スガラムルディでやってるポッドキャストでも話したんですけど、
うん、
今までの美味しい給食自体が、第1作目がファイナルバトルって作品で、
うん、
で、第2作目が卒業っていう、
うん、
もう正直、全部、両方とも終わりを匂わせるタイトルじゃないですか。
そうね。うん、
で、その結果でも人気があって第3シリーズまで進んでるんですけど、うん、で今回の 3つ目のタイトルがロードトゥイカメシっていう、
うん、
終わりを予期してないタイトルなので、
あ、ね、
これは多分その制作陣作る側としてもまだ続ける気があるんだなっていう、その何だろう、心持ちが変わったんだなっていうのを感じましたね。
その作
品に、
ね、3作目にして一番ラストっぽく何名前になって
た、そう、全く絶対次もあるだろうって感じがするんですよね。
うん、
そういうのもあるので、なんか、うん、なんだろうな、本当今後に期待っていうのがすごい強い作品でしたね。まだまだ見たいし、そう、もっと見たいぐらいかもしれない、うんうん、あと10年とか20年ぐらいやってほしいぐらいな感じかもしれないです。はい、
ね、あの、うん、2年に1回の多分、はい、してるから、ね、10年見たいって言ってもね、と言ってもあと5作って感じになっちゃうかなっていうと、ね、うん、うん、はい。ちなみにあれ、はい、その4回はどういう環境で見たんですか？
あ、自分事前に見させてもらうことがあって、うんうんうん、それで2回見てたんですけど、
うん、
と劇場で2回かな。で1回は、うん、あの今回舞台がロードトゥイカメシということで、うん、函館が舞台なんですよ、
はいはい、
なんで函館で見た方がいいだろうってことで、
うん、
そう、函館に現地で、そう、函館のシネマ太陽函館っていう本当、雑居ビルの上にある映画館なんですけど、そこに行って見て、でそのままあのその足でロケ地、函館ロケ地だったんで、函館のいろんなとこ回ってっていう感じで見ましたね。
ロケ地って どこが
一番有名なとこだと、あの、うん、美味しい給食の校舎の向かいの校門ですね、
うんうん、
校門が一番有名だと思うんですけど、その校門のロケ地だったり、あとよく、うん、特報とかで使われてた生徒がよく行き交う港があるんですよ、
うんうんうん、
その港とか、あと最後の方のシーンで毎回使われてる漁港があって、
うん、
この漁港、そうそう、あの円谷健だっけな、その主人公のライバルの男の子がよく放課後溜まってる場所があるんですけど、
うんうんうん、
そことも全部関わってにあるんですね。あと劇場版の中だったら、あの演説してるシーンがあるんですよ、その、うんうんうん、トトロキ町長っていう町長さんが演説してるその倉庫のそばがあるんですけど、そこの倉庫のところ
か、あ、なるほど、あ、ツイッターで上げてたね、はい、そうか、あれが、そうか、あれが建物の前か、あ、はい、なるほど、あ、
ですね、主にそこかな、その5箇所、あ、4箇所か、うんうん、4箇所は多分メインに使われているところですね、今回の劇場で。
なるほど、
はい、そこに行って、まあ、美味しい景色を感じてくるという、そしてイカ飯を食べるというね。
いいね、それがいいよね。
満喫プランをしてきました。はい、
ああ、いや、いいですね、
はい、
で。ちなみに僕は、
はい、
公開2日目、
お、
5月25日に、
あ、もう、うん、
まあ、家から最寄りの、ムービックス秋島っていうですね、松竹系のシネコンで見たんですけど、うん、なんと甘利田先生が秋島に来てくれるってことでその会を見に行ってきたんですけど、はい、もうね、僕10年くらい通ってるシネコンなんですけど、そのスクリーン2っていう秋島最大キャパの500席のスクリーンの、うん、満席を僕は初めて見た、10年くらいで初めて見たっていうところだと、
500満席はすごいですね、
うん、もうね、結構それって僕は始まる前で結構感動しちゃってて、うん、で、めちゃくちゃ子供来てて、
あの
午前中の回だったし、土曜日の。
うん
うん、で、ね、もちろんだから、これ、あの、一作目からそうなんだけど、子供にも見れるっていうのは、多分、作り手が意識的にやってるとは思ってたんだけど、
うん、
あの、見事に伝わってる感じで、
そうですね、
うん、
すごい。
だから子供たちが来てて、ね、うん、めちゃくちゃそれが嬉しかったなっていう
ところ。ああ、そうですよね。
ですね、うん、
私は今回、あの、すごい、市原隼人さん、およびプロデューサーとか監督さんが、うん、舞台挨拶すごいいっぱいやってるんですよね、
う
ん、今回
の。あ、そうそうそう。
ロードトゥイカメシ上映に関して、
うん、
それこそ上映する前というか、
うん、
やってて、それこそ4月、3月とかだったかな ?3 月に札幌に来て、その時はロードトゥイカメシじゃなくて、その1作目の卒業、ファイナルバトルか、ファイナルバトルの上映プラス、
うんうんうん、
舞台挨拶みたいな感じでやってて、できてたりしたんですよ。札幌もちゃんと来てて、
うん、
ちょうどそのタイミングで私は、ロードトゥイカメシの舞台挨拶上映の時が、東京にいたんですよ、私。
なるほど。
そうそう、文学フリマに出るのですれ違いになっちゃって、うん、なんで今回ロードトゥイカメシはその一の舞台挨拶付きでは見れてないんですけど、
ああ、いや、だから北海道ね、まあもちろん、
はい、
まあ、舞台は函館っていうのもあるし、すごい力入れてるのは分かるっていうとこだよね。だから、それこそ、この2年前に、アキラ君とやったやつ収録を僕もちょっと聞き返したら、
はいはい、
その時の北海道上映はなんか、東京で1ヶ月遅れとか言ってて、今回とか扱いが差がすごいなっていう。
違いますよね、ほん
と。それだけでもだいぶ違うなっていう感じが。
それこそ私は、その1作目、2作目、3作目、うん、1作目が本当2020年の3月、
うん、
コロナ真っ盛りの時に上映されて、その時に劇場に行ってたので、
うん、
あの場の雰囲気をすごい知ってるんですよ。その劇場に行っても一人しかいないとか、
うんうんうん、
お客さんいないとか、まあそれは緊急事態制限出てたんで仕方ないんですけど、
うんうん、
そこで2作目もその、ね、1ヶ月遅れで2作目は上映されてて、
うん、
で3作目になったらもうなんか当日にいるし、もう劇場満員というか、まあすごい埋まってるしっていうのは、うん、なんかすごい作品が成長してるのを感じられたのがすごい今回見てて、うん、良かったところでしたね、うん、
いや本当あの舞台挨拶、うん、僕も監督の舞台挨拶とかも聞いても、うん、やっぱりその1作目の悔しさってことをすごい毎回言うし、
うん、
その舞台挨拶本当何回もやってるっていうのはよく分かって、だから僕が見たのだから公開2日目にして、
うん、
の午前中にして22回目の舞台挨拶って言ってたからで50回ぐらいまで行きたいですって言ってたから、でも本当にそれぐらいのペースで今まだやってると思うから、うん、
そうそう、
あでもね、そ22回目の舞台挨拶と、
うん、
締めの言葉を市原隼人さんが言うんだけど、うん、もうね、22回目の舞台挨拶とは思えない、
う
ん、そのプレミアで公開してんのかなぐらいの挨拶を言ってて、
ほうほうほう、どういう挨拶ですか？
やっぱね、そのお客さんが、
うん、
あの声がなかったらこの3作目は絶対に作れなかったと言ってて、やっぱりあのやっぱりこの役に出会えたのはすごい奇跡的なことだから続けていきたいってことを言ってて、すごい僕映画の舞台挨拶とかそこそこ見てる方だけど、あんなに伝わってくるね、あの挨拶ないなって思ったぐらいに本気のその挨拶なのに22回目っていうのがすげ
え22回目の挨拶
で、ね、これはびっくりしたなっていう、
あのなんかずっとなんか泣いてる感じありますよね、
そうそうそう、
何回か舞台挨拶見てるんですけど、
うん、
今にも泣き出しそうな具合の感情を込めて、うん、一言を発する方だと思うので、石原彩人さんが、
うんうん、
私何回か見てはいるんですけど、うん、おいしい給食の時の舞台挨拶、うん、正直言ってることはほぼ同じですね、
あ
ほぼずっと感謝してる、
うんうんうんうん、
それは同じなんですけど、でもずっとあのテンションでさっきロンペさん言ったように、
うん、
22回もずっとやり続けるっていうのは、
うん、
本当になんか取り繕ってないんだなって感じがすごい伝わります
よ
ね、
いやすごい本気感が、あの
そう
心からの言葉っていうのもよくわかるし、うんうん、
だからこそね、50回とかねやろうとしてるっていうのがすごいですよね、
いや本当にすごかったな、うん、あとね、舞台挨拶だと、はい、あの、今回ね、校長役の小坂井和樹さんが来てて、
小坂井だ、小坂井。
そう、僕はね、小坂井リスナーなんで、うん、あの、小坂井さんじゃなくて、ムックンって呼ぶんですけど、あの、もうね、ムックンが昭島まで来てくれたことが、あの、僕は非常に嬉しくて、あの、小坂井といえばのもう一人の関根勤さんが監督した映画で、騒音って映画があったんですけど、この映画も僕はムービックス秋島で見てるから、もうね、話すチャンスさえあれば、ちょっとムックにそれ伝えたかったんだけど、残念ながらちょっと機会がね、なかったんでね。
いや、ないですよね。
気持ちだけ送っておきました。
いやでも東京でもあるんですね、そういうの。なんか、ここに来てくれて嬉しい。
いや嬉しい嬉しい。あの、超地元の、そんなに舞台挨拶とかもあるし、あの、劇場じゃないから、そういうとこまで回ってくれてるのは本当嬉しいなっていう感じ。だから、
そうですよね。う
ん、だから、それこそ子供たちとか、来てた子供たちとかにとっては、
うん、
その映画の舞台挨拶とか、
うん、
もう下手すらその、ね、俳優さんとかに、を生で見るのもきっと初めてだろうから、
うん、そうですよね、
うん。すごい機会だなっていうふうに思ったし、うん、めちゃくちゃ良かったし、うん、うん、Q&A 答えてくれた人には、全速力で甘田先生が、あの、
ほうほう
走って記念品をこうやって私に 僕の前の人が質問して、直近まで来たから。
うわ
しかも、締めの挨拶の直前が最高列の人までダッシュで届けたから、息を切らしながらの挨拶だったから、
いいなぁ。
すごく良かったね、って感じ。
いや、なんか、どんどんどんどんレベルが上がってる感じしますね。私もツイッターはいつも見てるんですけど、本当日に追うごとに、ツーショットの写真とか撮るようになったりとか、ファンサービスどんどん進化させてる感じが、面白いですね。
で、まあ、ダイアスもそうだし、やっぱ作品的にも、
うん、そうですね。
僕ら好きだからこう言ってるのかと思われるかもしれないけど、はい、今回ね、映画としての完成度めちゃくちゃ高かったと
思うん
ですよ。期待してたけど、期待上回ってよかったと思うし、結構ね、非常に考え抜かれて作られてる感じがして、
うん、
だから、給食食べてるシーンとか、実は回数的には結構少ないし。
う
ん、
そう、減りましたね。う
ん、ね。だから、基本的には今回ドラマの、そのシーズン3の延長にある作品なんだけど、
うんうん、
その、ドラマシーズン3である意味、描ききっていなかった要素。うんうんまあ、その、給食が苦手な、海外からの転入生っていう要素と、うん。学芸会で上映する、その、うんアマリナ先生作演出によるホワイトマンっていう作品、うんまあ、ここら辺が映画の後半で一気に描かれるんですけど、
うん
うん、なんかねここら辺のドラマの作り方はやっぱ非常に丁寧だったし、
うんうん、
あとはこのさっきも名前が出た円谷健の、
うん、
無敵って言葉の捉え方
いや本当ねそこは、うん、本当本がすごい脚本
うん、
ちゃんとすごいできてんだなとは思いましたね。
ねえ、あれ、まあ、簡単に説明すると、強くて周りの敵をすべて倒せるのが無敵ではなくて、
うん、
周りの人とみんな仲良くすれば、うん、敵はいないから無敵っていう理屈っていうか考え方なんですけど、やっぱね、ね、最近とかそのネットの世界とかを、
あーね、
ソーシャルメディアの世界とかやりとり見てると、本当にギスギス しに、言ってる人とかたくさんいると思うんだけど、もちろん自分の知らないこととかを、世界で起きてることとかを知るのはネット便利だけど、やりすぎるとろくなことにならないなっていう感じがしてる中で、この80年代の世界、あ、この映画は80年代の話なんで、
今回89年ですね。
89年、うんで。ネットのないその世界の考え方から、ハッとなることも多いんだけど、やっぱこの無敵って考え、言葉の考え方は結構グッとくるものがあったなっていう感じですね、
うん、そうですよねなんかやっぱり子供に見ても大丈夫って言ったら変ですけど、うん、なんだろう、うん、子供に見られることを意識して作ってるんだろうなっていう配慮をすごい感じるかもしれないですね。
ね、中学生の話だけど全然小学生でも理解できる
言
葉で説明されてるから
そうそう、
ね、理解できるよねきっとあれはね
できると思います、
うん
そう。しかもなんか、個人的に今回思ったのが、うん、この唐突いかめしのタイミングで、
うん、
今までのその1作目、2作目は、まあ、給食の食に対する話が多かったと思ってて、
うんうん、
給食が美味しくなくなっちゃったとか、
うん、
給食なくなっちゃったとか、本当に。なんです、今回は給食を食べる場っていうことを意識してるなと思ったんですよ。そうしたら、給食を、食べる場を多分その主人公の、
うん
まあ、アマリア先生は食べる場をすごい大事にしてて、
うん、
どうやって美味しく食べるかとかどうやって楽しく、うん、その給食をどうやって楽しもうかってことを、ね
うん、
主題になってるんですけど、
うん、
前が主題に頑張ってるんだけど今回の作品はその場を奪われるというか、
うん、
給食を真面目に食べないといけないっていう話になってくるんですよね、うん、ちょっとなんかそのあの風景を見たときに、
うん、
そのコロナ禍の時の給食の風景をちょっと思い出したんですよね。
う
ん、
ね、あの、班にならなくて、みんな前向きで食べるっていうのは、まさにね、小学生がやってたことだと思うから。
やってましたよね。
うん、
それこそそういうのを経験してきた子供たちが見て、うん、あの時の給食って、ああだったなとか思ったりするのを見越して作ってる気がしたというか。
ね、まあ、それこそさっきの監督のコロナ禍の悔しさみたいなところにもつながるのかもしれないし。 ね、80年代の話だけど、やっぱその現代的な部分を見事に入れてる感じもするしっていうね。
そう、本当、最初にあのロンペさん言ったように、クオリティというか作品の質としてどんどん完成度が高くなってるなとは思いましたね。
ね、だから、うん、まあ、そこの部分で結構映画の後半の部分で、うん、あのさっき言った市長と給食を食べるような場面で、
はい、
うん、はい、まあまあ円谷のことをあの、うん、後押しするようにあの甘利田先生が、うん、あの、うん、行けっていう場面があるんですけど、
そうそうそう、
あそこは、ね、多分ねちょっと、ね、うん、今回の作品の中では屈指のあの名シーンだと思うので。あそこはね、あの、まあ、見た人分かると思いますけど、すごいね。
うん、いや、あれは上がりましたよね。
ねえ。あそこはちょっと、あそこ、まあ、あそこのあたりはもう、クライマックスの連続みたいな感じで、あの、すごいシーンが続くんですけど、まあ、その一つっていう感じ。まあ、その前かな、はい、その前にあるのは多分ホワイトマンの話だと思うんですけど、
そうですね、ホワイトマンの話がありましたね。やっぱ演説シーンがな、ね、すごい良かったですね。
ねえ、あの、まあ、中学生で学芸会があるかどうかどう、
うん、
あ、まあ、どうかと思うんだけど、あの、うん、そのホワイトマンってね、作品がね、うん、まあ、簡単に言うと、カレーにかけるのは、醤油かソースかみたいな争いが。ある種の法廷劇みたいな話なんですけど、まあこれに対する、まあ、被告ホワイトマンのセリフが、
うん、
僕にとってのカレーはカレーですっていうね。
そうそうそうそう。これ、まあ、なんだっていうね。
なんだってあの、うん、それあのまあそれはそれそうだろうよって感じがするんですけど。
多分これ今これしか聞いてない人何のことだ
って。何のことかわかんないと思うんですけど、それはそうだと思われるかもしれないですけど、そうそうそう、うん、でもなんかこれも。シンプルだけど、なんか、いろいろ置き換えられる話な気がするし、なんか、ちょっと考えると、あれ、深いのかみたいな感じの話にも思えちゃうような感じで、いや、なんかね、自分の好きなものとか置き換えて、あの、僕にとっての映画みたいな感じにも置き換えられちゃうし、なんか、意外と深いのかというふうに、深読みをしちゃう。
いや、好きすぎるから、もうみんな。好きだから、汲み取っちゃうから。
ねえ。
いや、正直、いや正直私、うん、あの、ホワイトマンの劇は、
うん、
なんじゃこりゃと思って見てましたけどね、あの話とか。うん、まあまあ、まあ、いいこと言いたげな感じだけど、
うん、
なんでそこで泣くのみたいな。正直、わかんなかったですけど。個人的には、そのホワイトマンの話自体は、どちらかというと、その、アマリア先生の話だと思ってて、アマリア先生がもう、なんだろう、給食は給食です、なんなんだろうな、なんか愚直なまでに真面目というか、
うんうん、
ホワイトマンっていうその劇中劇の主人公も、ほんと真面目すぎて、なんかみんなから、うん、なんだこいつはって思われちゃってるみたいな、そういうの多分アマリア先生も同じような立場なのかなと思ったりして、うん、でも、なんか正直、話としてあの話が面白いかどうかって言ったら、
うん、
あの場で多分観客側だったら多分寝てると思いますよ。
あれ見てるね、
客見てる、見てる、客としては。うん、そう。
で、まあ、あれのね、話を、うん、まあ、稽古みんなが練習してきたら、あの、ホワイトマンって誰らのことなんだろうねっていうのを言ってて、うんうん、で、まあ、丸田先生が書いてるんで、はい、誰を想定して書いてるのかっていうのが、うん、まあ、ほぼラストの方で明かされるんですけど、
いやラストね、うん、
まあ、これが、まあ、今回の映画の最大のサプライズと言えるかもしれないけど、
うん、
まあ、前回の劇場版でシリーズを去った、アマリダ先生の初代ライバルである神の方の再登場ってところですよね。まあ、彼のことを想定したっていう。
そうなんですよね。
神のですよ。どうした最初見たとき、神の方登場。
いや声出ましたよね、普通に。
うん、
家で見てたんですけど、その配信見てた、うん、あの配信で見させてもらってたんで、うんうんうん、えってなって、止めましたもう一回。ちょっと、あの、ヒーヒーフーと、あの、あまりでさんみたいな感じで、ちょっと落ち着こうと思って、
うん、
えって思って、いや、まあ、出てくると思わなかったので。
ねえ、僕もだから、あの、その事前情報なしで知らないで見てたから、
うん、そうそうそう、
結構びっくりしたし。うん、
で、思ったより成長してますよね。
成長してる。そこでもグッときちゃうんだよね、なんかね。
いやー、そうそうそう。時間経ってんだなっていうかね。ねえ、そこが一番びっくりでしたけど、
うん、
そっからの、やりとりあるじゃないですか、甘利田先生とその神の号の。
うん、もう認め合ったね、二人のやりとり。
そうそうそう。なんか言葉は交わずしても、なんか意思は通じてるというか、なんか、
うん、あの感じとかも。久々に会ったはずなのにねっていうね。
うん、そうそうそう、うん。そうかそうか、みたいな感じで。
うん、
そう。で、甘利田先生が、その、さっき言ったホワイトマンの人形を、うん、そうね、神に渡すんですよね。
何のこっちゃってことだと思います
。そうそうそう。あと、神の号は多分、なんだこいつって思ってると思います
けど。うん、観客だけしかわからない
ですよね。そうそう、わからないけど。でもなんか通じてる感じがあるというか、あの2人は、
うんうん、
そうで、そっからその神の号は早く現役復帰したいですって言うんだよ、
ね、そうね、彼は、まだ高校生で、
そう、高校3年とか、そのまあ結構、
ね、うん、で多分教員を目指してるってところだと思うん
ですよね。そうそう、でまた5年以上はあるって話で、その給食が食べれるような立場だから、学校の先生になれるまで、
うんうん、
5年ぐらい時間があるんですって話をしてて、
うん、
それを全部省略して現役復帰までっていうあ、そういう現役ってあんだみたいな、
うん、
そう、その短いやつを全部を凝縮したセリフじゃないですか。
ああ確かに、
うん、その感じとかもなんかもうかなりのなんか痛快なやり口といい、
うん、
いやもうなんかこの美味しい給食ファンを泣かせに来てる感じありますよね、あれは。
なん確かにね。いや本当にだから知らないで見れて本当によかった。あの今週ぐらいになると結構映画ニュースとかに出ちゃってて、
出てました。
うん。だから、ね、うん、そうそうそう、あのオフショットみたいなやつがね出ちゃってたんで、うん、早いよって思ったけど。
そう
まだ見てない人いるよと思ったけど、うん、いやだから、ね、やっぱあそこら辺知らずに見れたの本当よかったし、
うん、
やっぱね早めに見とくべきだなっていう感じがすごいした。
そうですよね、うん、いやもう個人的には本当最初話したように、
うん、
あの1作目2作目っていう卒業とかファイナルバトルとかある中じゃなくて、うん、もう3作目にして、
うん、
なんか美味しい給食サーガみたいな、
うん、
大きな物語ができつつあると思ってて、
うん、
本当そのさっき言ったような神の子が先生になる年も出てくると思うんです、あと 5,6 年したら、
うん、
そういうのを想像しちゃってて今、
お
5年後の美味しい給食がどんな感じなんだろうなと思って想像してて、
うん、
そやっぱ一回ね教育実習とかで、
うん、
神の子が来てえっていうシーンとか絶対あるんだろうなっていうのが二次創作ですよね、
うん、今スピンオフとかね
ずっとそれ考えてますよ今。そう
あね、いやでもなんかやっぱここで出したっていうのもすごいし、やっぱ後半今回ねてんこ盛りだと思うけど、あの舞台挨拶で市原隼人も綾部監督も2人とも言ってたと思うんだけど、あの美味しい給食で心がけてるのは、出し惜しみなしってことだってことを言ってて、だから、これは次に取っておこうとかじゃなくて、もう考えられる要素とか面白いアイデアはもう全部出しちゃおうって考え方みたいなんですよ。うん、だから今回のこの後半にいろいろ重ねてくる感じを見ていて、あ、まさにそれだなっていうのを、
そうですね、
その舞台挨拶の言葉を聞いて思った感じかな、うん、本当もう全部入れちゃうんだっていう。
確かにそれもっとね、うん、伸ばそうとも伸ばせられますよね。
ね、神の号とか、なんだったら次とかでもよかったかもしれないけど、うん、入れてくるって感じとか、ね、すごいよかったなっていう。
確かにそうですね、本当全力投球って感じはあります。本当今使える要素で、何をやったら一番盛り上がるのかっていうのを、考えてそれを全部詰め込んでるっていう感じですね。
うん、いやーよかったし、あとは、うん、昼川先生はどうした？大原優の。
いやよかったですよね。なんか毎回その、うん、毎回そのまあ一緒になる先生とのロマンスっていうのが出ると思うんですけど、
うんうん、
今回やっぱそのもう慣れてきてるのもあると思うんです、現場として、
うんうんうん、
こういう立ち回りだよねみたいな感じで 最後の最後にその女の昼香先生が、
うん、
沖縄に旅立つって話になって、
うんうん、
なんかいい感じの雰囲気になって、いや実は先生みたいになっていって、その時に言う言葉があの、ポーク卵おにぎりって知ってますかっていう、
あ、
ね、言うんですよね。それえってね、愛の告白なのかなって思ってたら、そうじゃない、はしごを外されて、なんか沖縄の名産品を言うっていうのが、いやもう次考えてますねというか、
ね
え、そうそう、そこでやっぱね、成就するとかじゃなくて、本当なんかただ面白く目で進めるっていうのがね、なんかその作品のあり方としても面白いし、で、あ、ちょっと食べたくなっちゃったっていうのもある。
まあね、食べ物を入れてくる感じでね。そうそう、いや本当。大原優のあのグラビアとかのイメージはあったけど、やっぱお芝居もすごく良かったし、あの、ね、前作の土村佳穂、あの宗像先生がかなり良かったから、どうかなと思ったけど、やっぱ今回また違うね、感じのキャラクターで、あの、80年代風な髪型とファッションが非常に良かったなっていうところですよね。だから、あの、ね、毎回、そのシーズンごと、まあ、映画一作ごとでヒロインが変わってるっていうところも、やっぱのその新世代のプログラムピクチャーだなって感じはすごいするし、
あ、
まあ、要するにヒロインの先生が変わる感じとかは、虎さん感もあるってところだと思うけど、まあ、男はつらいよとかほどのペースで作れないのもわかるっていう感じがして、やっぱね、そこはさっきも言ったけど、すごい考え抜かれたものっていう感じがするから、やっぱり今のペースにやるとしてもなるんじゃないかな。
2年に1回、
うん、ね、
うん、
だから、
うん、
次、まあ、4作目シーズン4および劇場版4作目があるとしたら、
うん、
あの押川中でもう1年やるのか沖縄をやるのかみたいな感じがちょっとするっていうところですよね。
ですよね、うん、あの感じはね、あの沖縄に行きそうな雰囲気はありましたけど、うん、そしたらでもね、うん、ヒロインというかね、
うん、
変わってがないので、
そうだよね、うん、
そこはちょっと工夫してほしいと思うんですね。で、思うのはいっそのこと海外もありだと思うんですよ、うん、
なるほど
海外給食文化ないのかな、
うん、
ちょっとわかんないですけど、
あ、
そういうのもありだし、
うん、
ね、もしくはもう給食のおばさ
ん
目線で一個作るとか、
うん、
そういうスピンオフ
スピンオフね、うん、
スピンオフ
あ、
もうありだよなとか思ってますね。
あ、実はだから今回の映画って、うん、春で終わってるんだけど、あの、うん、多分89年春で終わってると思うんですよね。
そうですね、はい、
あのね、89年って実はあの、うん、昭和64年と平成元年の切り替わりの年なん
で、そうですね、うん、
つまり平成元年なんだよね、あれってね、なんか、ね、だからちょっとそこ、まあ時事ネタとかも結構入れてくる、あの美味しい給食だから、なんかね、うん、平成になったみたいなところも次見れるのかなっていう感じがすごいするっていう、うん、
あ、平成、
僕はバリバリ小学生ぐらいだから、あきらさん生まれてるって、うん、
ちょうど生まれる1年前ですね。
おお、
90年生まれなので、
じゃあもうすぐ美味しい給食の世界では生まれるっていう。
うわ、
うん、そうね、そこら辺もね、すごい、あの、一応
そうですよ、ね、
一応明確にその年数とか出たから、うん、あの、そこら辺もしっかりやるのかなっていう感じではあるところですね、うん
う
ん、
そう、あとね、結構あのキーポイントになってくるのがカップラーメンの
使
い
方
っていうのが、やっぱりその、うん、ちょうど浅間山荘事件とかあったのはあそこら辺ですよね、
うんうんうん、
だからちょうどあの89年とかで浅間山荘とかあの付近にあったと思うので、そのタイミングでカップヌードルがちょっとね、
うん、
バズるというか注目が浴びたりとか、そういうの多分入れてきてるんだろうなっていうのも、結構カップラーメンが好きっていう描写が多いじゃないですか
ね、うん、
そう、
いや本当に僕がだからそれこそ駄菓子屋で、あ、ちっちゃいカップ麺みたいのを多分食べたのって、
うん、
本当小6だと思うんで、まさにこの時代、あの、
はあ、
なんですよ、あの、
つぶらい県側だったんですね。
そう、あの小6の時って、あの、すごい時代全く分かんないと思うけど、うん、あのゲームボーイとかが発売したあたりな で、
ほうほうほうほう、
ゲームボーイ、初代のゲームボーイでテトリスが発売したぐらいの年で、
ほうほうほう、
あの、対戦ケーブルってやつね、あの、外で、あの、友達と対戦できたっていう。あれを、駄菓子屋で、あの、電池がなくなるまで対戦してカップラーメン食うっていうのが僕の小6ぐらいの夏休みの話だから、まさにその頃の、あの、カップラーメンを駄菓子屋で食ってたみたいなのは、本当にその通りだなっていう感じがする。まあ東京でもそんな感じでしたっていう。
そうか、そうか。そしたらそろそろあれでゲームボーイの話ができそうですね。
ね、だから、そういう、あの、なんだ、ローラースケートとか、あのコッピーとか出てきたけど、まあ、そういう、もう少し、平成っぽいものが出てくるのかなっていうところが、次は見れるのかなっていうところですね。
うん、毎回、その、舞台挨拶、なんだかんだ見てはいるんですけど、うん、すごい、市原さんが、なんだろう、撮影が辛いって話結構してるんですよね。
ああ。
そう、本当に毎回毎回出し切らないといけないから、どんどんどんどん自分を追い詰めてるみたいなことを言ってて、ちょっと心配なところも少しあるんですよ。
確かにね、あの、身体性っていうところではどんどん上がってきてるから。
そうそう、なんか過剰になっていきすぎてるから。
いやちょっとね、シーズン3、まあドラマもそうだったけど、やっぱね、僕あの、メガネのズレ具合みたいな、あの絶妙さみたいのは、ちょっと、なんか、達人の域に来てる感じがするし。
そう。
今回の劇場版では僕は、水拳、あの、
ああ、酔っ払って。
酔っ払った、翌日の、あの、肛門のところの、水拳場面の、あれ、まあまあ長回しで撮ってて、
はいはい、
最後のカットがそれこそさっき、明君が言ったっていう、肛門のところに、ギリギリで、あの、クイって、なんか、あれすごいよね、あれね。
あれすごいですよね、あれすごい。本当距離感めっちゃガッチリ合ってます
よね。ガッチリ、何回やったのか分かんないけど。
本当倒れると同時に、なんか、うん、手が、肛門に手がつく
っていう。そう。あれ、カット割ってなくて、あ
うん、
結構長く芝居した後のラストがあれだから、
本
当すごいなっていう感じが。
いや
ー。ねえ。そこやばいなっていうところで、
ね。いや、いいですね。毎回酔いの席も面白いですからね。
ねえ。まあ、ちょっとね、心配な分楽しみになっちゃうっていうね。酒飲まねっていうところです
ね。そう、うん。まだまだ見たいですね。
そうね。まあ、そんなところで、あれ、
はい、
3作目もね、非常に、本当に満足っていうところがあったんで、はい、まあ、お客さんいっぱい入ってもらって、あの、
本当いっぱい入ってますよ。本当びっくりするぐらい。
いや、ちょっと、だから、劇場公開する自体も多いと思うんだよね、
多いですね、
昨年はね、うん。僕とか、その、さっき言った近所のシネコンでは2作目まではやってなかったし、やっぱ見やすくなったし、周りで見てる人もめちゃくちゃ増えた。あの
増えてますね、確かに。うん、前回、あの、ロンペさんと、この、うん、公式中の2作目話したとき、周り見てる人少ないって話してましたもんね。
そう、あの誘うのが明君しかいなくて。
そう。そんな話してた、うん、と思って。
いや、でもね、それこそ、あの、うん、僕らの元々の仲間である僕もでの読者とかも、みんな見出してるし、周り。
あ、そうなんだ。
シーズン3からね、見出したって人もいるし、すげえ嬉しいなっていう感じ。
いやー、うん、もう、もっともっとね。
ね、
見てほしいし、もう買ってほしいしって感じですね。
うん、ね、ちょっとね、まあ実際ここでちょっとやるとしたら、うん、今から動き出すと思うので、このね、うん、劇場公開が終わった後に、そのシーズン4やるか、う
ん、ね、
劇場版4作目指すかっていう流れになると思うので、本当ぜひそこに持ってってほしいなっていうところだと思いますね。
そうですね、まだまだ見たいですね。
うん、はい。まあ、またね、その4作目の時にね、話せるように
いやー、そうですね、2年後、
うん、
多分26年、
ね、うん、僕らがやってるかどうか分かんないけど、あの、
いや
もしやってたらね、また話したいなっていう感
じ。そうです、やってなくても話しますか、なんか、
ああ関係なくね、
スペースとかで、急に。
こういう状態じゃなくてもね、
関係なく、
全然誰も聞いてなくても話そうかなって思います。
美味しい給食の話をする会みたいな。
ね、あ、いいかもしれないね。
そう、もう、
はい。 じゃあ、ちょっとそこで楽しみに、はい、したいと思いますんで。
いや、はい、また2年後、こうやって会えることを楽しみに。
はい。はい、じゃあ、ちょっと今日はね、はい、来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、あきらくん、なんか最後にお知らせ事があればお願いします。
お知らせは、映画のフリーペーパーのスカラムルディっていうのをやってるので、うん、スカラムルディ、今東京も結構置く場所増えて、
うん、
ケーズシネマさんだったり、ビデオマーケットだったり、
うん、
目黒シネマとか、
うんうん、
増えてるんで、ぜひそこら辺で手に取れる方もいれば、手に取ってほしいなっていうのがありますね。
うんうん、新宿とか、ね、もらえるんで。
うんうん、前はね、そうですね、2年前は多分置いてなかったと思うので、手に取りやすくなってると思うので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。
はい。はい、とんでもないことがね、結構書いてある。
そんな変なこと書いてないっす。
ね、ただでもらえますんで。
はい、無料なので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。
はい、
あと、回電波フロムスガラムルティというポッドキャスト番組もやってるので、
はい、
そうそう、美味しい給食のネタバレなしの感想だったり、
うん、
毎週なんか変な映画の感想とか言ってるんですけど、多分これ、もうこれが公開されてる頃にはもう公開してると思うんですけど、
うん、
最近見た、告白っていう映画があって、
山下監督です。
出ました、
信広監督、
信広監督、そうそう、うん、監督の、あ、それめっちゃ面白かったんで、
この
映画の話してるんで、ぜひそれも聞いてほしいなと思います。
なるほど、山下監督ね、はい、今年何作目で、
そうそうそう、もうすでに、ね、3作目ぐらいですもん
ねまだあるんだよね、多分ね、
そう、アニメ映画もありますもんね、
ね、いや働きすぎでしょって感じが、
そうそうそう、思うけど
まだ上半期ですけどって感じ、
そうそうそうそうう
ん、
はい、入江監督の新作もすごい楽しみなのでね。
あ、ね、それも、まあ、これ、まあ、公開より前かな、配信は。これ、なるべく早く配信するんで、
うん、
入江監督の新作もすぐ来るんで、それもね、
楽しみですね。
うん、見たいと思いますけど。
はい。
ね、はい、はい、というわけで、
はい、
今回は、劇場版おいしい給食、ロードトゥイカメシの感想を明君と話してみました。はいはい、ちょっと夜遅くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。